今日の通勤 MBA テーマは髪型マネジメントとステークホルダーです。しかもリーダーシップ&組織シリーズ、これが最終回なんですよね。
そうなんです。長かったですね。異常から始まって採用1オン1チェンジ、組織設計と統制、そして今日、全6回の締めくくりです。
振り返るとずっと下と組織を作ってきた感じでした。
まさに任せる、いい人を取る、育てる、変化を通す、仕組みを設計する。ここまでは全部自分より下か自分の組織の中の話だったんです。でも今日は全く逆で、上と横を動かす回です。
上と横、つまり本社とか経営層とか、
本社 CFO、 経営会議、監査法人、それから営業とかオペレーションみたいな多部門。自分に指揮命令権のない相手ばかりです。
権限がない相手をどう動かすか。
そうで、今日もいきなり一番大事な結論から言います。リーダーの成果は下だけでは決まらないんです。上と横を動かせるかどうかで、通る提案と通らない提案が分かれる。
下をどんなに固めても、
下を完璧にしても、増員も投資も統制の変更も承認するのは上ですからね。そこを動かせないと、現場でどれだけ正しくても成果にならない。ここを今日ちゃんと解きます。
そもそも上を動かすってちょっと生々しいというか、政治っぽく聞こえちゃうんですけど。
わかります。でも整理すると、そこには2つの力があるんです。一つが権限、オーソリティ、もう一つが影響力、インフルエンス。
違うものなんですか？
全然違います。権限は役職についてくる、部下にこれやってと言える力ですね。でも上司や本社や監査法人にはあなたの権限は届かないんですよ。彼らはあなたの部下じゃないので。
確かに CFO にこれやってくださいとは言えない。
言えないですよね。そこで聞くのが影響力です。相手が自分の意思でよし、それで行こうと動いてくれる力。権限ゼロでも影響力は持てるんです。
むしろ外資だとそっちが大事になりそう。
その通りで、本社があって監査法人がいて地域統括がいてっていう環境だと、指揮命令の線が入り組んでる。日本法人のマネージャーが本社 CFO に直接命令することなんてありえない。だから影響力が成果の分かれ目になるんです。
リーダーの成長段階で言うと、どの辺の話なんでしょう？
いい質問です。ざっくり4段階だと思ってください。優秀なプレイヤー、次にチームで成果を出す、次に組織を設計する、そして最後が上と横を動かす。この最後のピースが入って、リーダーの一巡がやっと完成するんです。
今日はその最後のピース。
そう、しかもこれ、ファイナンスのマネージャーだけじゃなくて、将来 CFO になっても、経営層になっても、あるいは起業しても、全部に効く汎用のレバレッジなんですよ。
では、どこから始めればいいんでしょう？上を動かすって、いきなり説得しに行く感じですか？
そこが最初の落とし穴です。動かす前に、まず理解する。これがマネージングアップ、上司マネジメントの出発点なんです。
マネージングアップ、上司を管理する、みたいな。
ガバロとコッターっていう2人が、ハーバードビジネスレビューにマネージングユアボスっていう古典的な論文を書いてるんです。そこでの主張がシンプルで、上司も一人の人間で、有限で、間違うこともある。だから、いい関係を意図的に、設計しなさい、と。
設計、放っておくものじゃない。
放っておくと大抵噛み合わないんですよ。で、理解すべきポイントが3つあります。1つ、相手の目標とプレッシャー。2つ、働き方や情報の好み。3つ、強みと弱み。
目標とプレッシャーっていうのは、
上司や本社が今何を一番気にしてるか、なんで評価されてて何に追われてるか。例えば本社 CFO ならコスト規律とリスク低減が最優先だったりする。ここを外すと、どんな提案も響かないんです。
情報の好みっていうのも面白いですね。
人によって、細かい数字を全部見たいタイプもいれば、結論だけ先にくれっていうタイプもいる。メール派か、口頭派か、ここを合わせるだけで、通り方が全然変わります。
でも、これって、要するに上司にゴマをする、こびるって話じゃないんですか？
そこ、めちゃくちゃ大事な誤解なので、はっきり言います。違います。媚びは自分が気に入られるためにやる。マネージングアップは成果を通すためにやる。 目的が全く別なんです。
成果のための関係設計。
そう、上司との相互期待をすり合わせて、無駄な行き違いをなくして、正しい提案が正しく通るようにする。それは組織のためなんですよ。媚びとは真逆で、むしろ率直さがいる。
なるほど。理解が先で、説得はその後。
順番が命です。相手を理解しないまま説得しに行くのは、地図を持たずに山に入るようなものなんです。
上司だけじゃなくて、横もいましたよね。監査法人とか、営業とか、全部バラバラに相手にするんですか？
そこで地図がいります。ステークホルダーマッピング、メンデローっていう人の、パワーとインタレストのグリッドが有名です。
パワーとインタレスト。
縦軸がパワー、その人がどれだけ力を持ってるか。横軸がインタレスト、その案件にどれだけ関心があるか。この2軸で、相手を4象限に振り分けるんです。
4つのマスができる。
はい、高パワー高関心は、密に共同する。がっつり巻き込む相手です。高パワー低関心は、満足させておく。力はあるけど今は関心が薄いから、不満を持たれない程度にケアする。
残りの2つは、
低パワー高関心は、情報提供でつなぎ止める。熱心だけど力はない人。で、低パワー低関心は、監視だけ。労力をかけすぎない。この振り分けで、誰にどれだけエネルギーを使うかが決まるんです。
全員に同じだけ気を使わなくていい、と。
そこがポイントです。時間は有限なので。じゃあ具体例でやりましょう。今日ずっと使うワークドエグザンプルがあって、日本の経理チームで3名の増員と称号を自動化するシステム投資を本社 CFO に承認してもらいたいという状況です。
増員プラス投資、結構大きい提案ですね。
大きいです。しかも同時に監査法人が職務文書を総 D に不備があるって指摘してきてる。さらに営業部門が新しい支払い承認プロセスに抵抗してる。三つどもえなんです。
うわ、ややこしい。これを地図に落とすと。
まず本社 CFO。これは高パワー高関心。承認者そのものなので、密に共同。次に監査法人。高パワーで、関心は中くらい。満足させて、味方に巻き込む。営業部門長は、中くらいのパワーで高関心。情報提供して利害を調整する。あと地域のファイナンスディレクター、地域 FD も高パワー中関心で、根回しの相手です。
こう並べると、やることが見えてきますね。
地図があると、闇雲に全員説得しなくて済むんですよ。誰を巻き込み、誰を満足させ、誰に情報を流すか。戦略が立つ。
ちなみに、この地図って固定なんですか？ずっと同じ。
いや、動きます。そこが面白いところで、案件のフェーズで、相手の関心はどんどん変わるんです。最初は監査法人の関心が中くらいでも、期末が近づけば一気に高関心になる。逆に、決着がつけば下がる。
じゃあ、定期的に書き直す。
そう、四半期に一回くらい、地図を引き直す感覚がいいです。あと、証言を動かす、っていう発想もあって。低関心の相手を、あえて情報提供で高関心に引き上げて味方にする、みたいな能動的な使い方もできる。
地図を読むだけじゃなくて、地図を書き換えに行く。
上級編ですね。関係は静的じゃなくて、動かせるものなんです。
地図はできました。じゃあ実際に、権限がない相手をどう動かすんですか？
ここで、権限なき影響力という考え方です。コーエンとブラッドフォードっていう人たちの本が有名で、彼らのキーワードが、通貨、なんです。
通貨、お金の話じゃないですよね。
比喩です。相手が何を価値だと感じるか、っていう意味の通貨。人によって、欲しいものが違うんですよ。ある人はリスクを減らしたい、ある人は評価されたい、ある人は仕事を楽にしたい。
相手の欲しいものを見極める。
そう、で、相手の通貨で払う。互恵、ギブアンドテイクで動かすんです。例えば営業部門、新しい支払い承認プロセスに抵抗してますよね。でも、そのプロセスを入れると、実は支払い遅延が減って、取引先とのトラブルが減る。
あ、営業にとってもメリットがある。
それが営業の通貨なんです。統制のためにやってくれ、じゃあ動かない。これであなたたちの支払い遅延クレームが減りますよだと動く。同じ施策でも、相手の通貨で語り直す。
なるほど。で、もう一つ、影響力の有名な原則があるって聞きました。
チャルディーニの6原則ですね。これは実証研究がめちゃくちゃ多くて、角度としては最上級です。6つあります。 偏方性、コミットメントと一貫性、社会的証明、権威、行為、希少性。
一つずつ、ざっくり。
偏方性は、してもらったら返したくなる。先に与えると、相手も返してくれやすい。一貫性は、人は自分が言ったことと辻褄を合わせたい。小さくイエスをもらうと、大きなイエスにつながる。社会的証明は、みんながやってると安心する。
残りの三つは、
権威は、専門家や権威ある存在の言うことは信じやすい。好意は、好きな相手の頼みは断りにくい。希少性は、数が限られてると価値を感じる。この6つを倫理的に使う。騙すためじゃなくて、正しい提案を通すために使うんです。
さっきのワークドエグザンプルで使うとどうなります?
綺麗に聞くんですよ。監査法人がソーディー不備を指摘してますよね。これは、権威であり、社会的証明でもある。プロの第三者が危ないと言ってる。これを投資の後押しに使う。監査法人からも指摘が出ていますと。
CFO にとっては無視できない声になる。
そう、自分が増員したいというより、監査法人が統制が不備だと言ってる方がはるかに強い。権威を味方につけるんです。
ずるくないですか、それ。
事実であればずるくないです。実際に不備があって、実際に指摘が出てる。それを正しく伝えてるだけ。捏造したら倫理違反ですけど、事実の権威を使うのは正当です。
なるほど。あと、信頼の話もあるって。
そこが土台なんです。マイスターたちのザ・トラステッド・アドバイザーに、信頼の方程式っていうのがあって。信頼イコール、信頼性プラス頼れる度プラス親密性。これを自己指向で割る。
式になってるんですね。分子が3つ。
分子は、信頼性、クレディビリティ。専門性や知識ですね。頼れるたび、リライアビリティ、約束を守る、締め切りを守る、親密性、インティマシー、安心して本音を言える関係、この三つを足す。
で、分母が自己指向。
セルフオリエンテーション、自分本位さ、です。ここが一番のポイントで、分母が大きい、つまり自分が評価されたい、自分の手柄にしたい、が透けると、どんなに専門性が高くても信頼は下がる。
割り算だから、分母がでかいと全体が小さくなる。
そう。だから信頼を上げる一番効く手は、分子を盛ることより、分母を下げること。相手や組織のために、っていう姿勢を本気で持つ。自己指向を下げると、信頼は跳ね上がるんです。
影響力の裏に、信頼がある。
信頼のない影響力は、ただの操作になっちゃう。信頼が土台にあって初めて、6原則も通貨も、健全に効くんです。
理解して、地図を書いて、信頼と影響力を積んだ。いよいよ提案です。これ、伝え方のコツはあるんですか?
あります。上、経営層に伝えるときの鉄則が BLUF。ボトムラインアップフロント、結論を最初に。
結論から、よく言われますけど。
言われるけど、できてない人が多いんですよ。特に真面目な人ほど、背景から順番に説明したくなる。まず現状がこうで、いきさつがこうで。経営層は忙しいので、それだと最後まで結論が見えなくてイライラする。
先に答えを言っちゃう。
そう。で、その構造を整理したのが、ミントのピラミッド原則です。頂点に結論、その下に根拠、さらに下に詳細データ。結論、根拠、詳細の順で上から降りていく。
ワークドエグザンプルだと、どう話すんですか?
こうです。結論、3名の増員と、自動化投資 X 円を承認してください。理由は3つ。1つ、監査法人が指摘したソーディー不備が解消します。2つ、月次決算が2日短縮します。3つ、投資は2年で回収できます。ここまでで、もう全体像が伝わってる。
最初の30秒で、ほぼ決まりますね。
その後に、根拠と詳細を足していく。しかも経営に対しては、必ず数字で語る。ロイ、投資対効果。リスク低減。回収期間、感情や熱意じゃなくて、数字。
さっきの、増員コストで語らない、で話につながる。
そこがコツで、CFO の通貨はコスト規律とリスク低減でしたよね。だから、増員コストが増えます、って語ると、反射的にノーなんです。そうじゃなくて、称号の自動化で FTE 換算 0.5 人分を削減して、統制リスクを下げて、監査指摘を是正しますと語り直す。
同じ提案が全く違って聞こえる。
フレーミングです。中身は同じでも 相手の KPI の言葉に翻訳する。コストの話をリスクとリターンの話に変える。これで CFO の土俵に乗るんです。
でも、そのまま全部は通らないこともありますよね。
現実はそうです。そこで交渉、フィッシャーとユーリーのゲッティングトゥイエス、原則立脚交渉です。ポイントは、立場じゃなくて利害に焦点を当てる。
立場と利害、違うんですか？
違います。立場は、増員は認めないっていう表面の主張。利害は、その裏にある、コストを抑えたい、失敗したくないっていう本音。立場でぶつかると平行線ですけど、利害に降りると、両方を満たす案が見えてくるんです。
で、バトナっていう言葉も出てきました。
バトナ、ベストオルタナティブトゥアネゴシエイテッドアグリーメント。合意できなかった時の最善の代替案です。交渉に行く前にこれを必ず持っておく。
代替案、プラン B みたいな。
そう、今回で言うと、フル承認、3名プラス投資が通らなかったらどうするか。バトナは、まず自動化投資だけ先行させて、増員は段階的に来期に回す。これを握っておくんです。
それがあると何が変わるんですか？
強気に、でも冷静になれる。バトナがないと、何としても今日承認をもらわなきゃって焦って足元を見られる。バトナがあると、最悪これで動けると思えるから、無理な妥協をしなくて済む。
交渉の加減をあらかじめ決めておく。
加減を持って臨む。これは経理の予算折衝でも、監査法人とのキーコントロールの合意でも全部同じです。
監査法人との折衝もこれでいけるんですか？つい対立モードになりそうですけど。
そこが典型的な失敗で、監査法人を敵だと思うと、指摘のたびに身構えて消耗するんです。でも利害に降りると、実は同じ方向を向いてる。監査法人だって、無用に厳しくしたいわけじゃなくて、リスクを潰したいだけ。
ゴールは共有してる。
そう、だから、どこがキーコントロールで、どこは代替手続きで足りるかを、対立じゃなくて共同で合意する。指摘を、投資の後押しにも使えるって、さっき言いましたよね。敵じゃなくて、味方に変える。これが横を動かす、ということなんです。
あ、そういえば文化の話も、このシリーズずっと出てましたよね。
エリン・メイヤーの、ザ・カルチャーマップですね。本社と、アジア各国と、日本で、説得の仕方も、評価の仕方も、意思決定の仕方も、信頼の築き方も違う。M3 や M4 でも出ましたけど、上と横を動かすときも聞きます。
具体的には、
例えば、結論から言うのを好む文化と、文脈を積むのを好む文化がある。トップダウンで決まる本社と、合意形成を重んじる部門がある。相手の方に合わせて、BLUF の強さや根回しの厚さを調整するんです。同じ提案でも、届け方をローカライズする。
万国共通のやり方はない、と。
フレームは共通、届け方は相手次第。ここを外すと、正しい提案が文化の壁でこぼれるんです。
では最終回、今日の持ち帰りを。
3つです。1つ、上司や本社の今の最優先 KPI とプレッシャーを3つ書き出して、直近の自分の提案を、それに接続し直す。2つ、主要なステークホルダーを、パワーとインタレストの4証言にマッピングして、各証言の関与戦略を1行で決める。3つ、次の重要提案を、BLUF プラス数字、ロイリスク、回収の1枚に直して、バトナも用意しておく。
理解、地図、伝え方、綺麗に3つですね。
そう、今日の一番の学びは、リーダーの成果は権限じゃなくて影響力で決まる、ということ。上司を理解し、ステークホルダーを地図化し、通貨と信頼で動かし、結論から数字で伝え、バトナを持って交渉する。この一連です。
そして、これがシリーズ最終回。せっかくなので、全6回、振り返ってもらえますか？
やりましょう。第1回が異常。任せることで成果を広げる。第2回が採用。いい人を取る。第3回がワンオンワンとフィードバック。育てる対話。第4回がチェンジマネジメント。変化を抵抗を超えて通す。第5回が組織設計と統制。仕組みで回す。そして第6回の今日が髪型マネジメント。上と横を動かす。
こう並ぶと一本の線ですね。
まさに、異常、採用、一音一、チェンジ組織設計、髪型マネジメント。これが、人と組織で成果を出す、6点セットなんです。プレイヤーとして優秀、から始まって、チームで成果、 組織を設計、上と横を動かす。ここまで来て、リーダーの一巡が完成する。
下と組織を固めて、最後に上と横。
順番にも意味があるんですよ。下と組織の実績があるから、上に対する信頼、さっきの信頼の方程式の分子が積み上がる。土台があるから、影響力が効く。全部つながってるんです。
復習の優先順位も教えてもらえますか？
次に見返すなら、この8つを冒頭に。上と横は権限でなく影響力。A3 の6点セット、マネージングアップ、パワーインタレストのグリッド、チャルディーニの6原則、信頼の方程式、BLUF とピラミッド原則、そしてバトナ。この8つを押さえれば、今日の骨格は全部入ってます。
最後に、一言あれば。
このシリーズを通して伝えたかったのは、リーダーシップは才能じゃなくて、技術だ、ということです。以上も、フィードバックも、髪型マネジメントも、全部フレームがあって、練習で伸びる。今日から一つ試してみてください。
それでは、リーダーシップ&組織シリーズ、これにて完結です。全6回、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。
ありがとうございました。次のトラックで、またお会いしましょう。